イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ珍道中、今回もアツ一人でお届けします。アツエリ珍道中、今回は紀宝町にお邪魔しております。いや、あちらには滝が流れておりまして、マイナスイオンたっぷりなこの場所なんですけれども、ちょっと今日はね、あいにくのお天気ですけれども、早速紀宝町の案内人の方をご紹介したいと思います。
紀宝町役場の大谷と申します。
よろしくお願いします。さあ、ちょっとまた雨が強くなってきましたね。
そうですね、せっかくのちょっとキャンプ場あ、先に言ってしまいましたけど、はい、キャンプ場のご紹介なんで天気もいい時が良かったんですけども、あいにくの天気となってしまいました。
はい、これ紀宝町のキャンプ場といえばですね、以前も確かお邪魔してますよね。
はい、あの前回にも一度取材していただいたことはあるんですけども、はい、それからちょっと建物コテージとですね、あと売店と交流施設っていう建物を新築しまして、はい、昨年の4月にリニューアルオープンしましたので、はい、またちょっと見ていただきたくですね、今回ご案内させていただきました。
さあ、その新しくリニューアルしたこの場所、正式名称は
季節の滝キャンプ場です。
はい、もう先ほどの滝がね、施設の滝っていう滝がありますよね。はい、その滝があるこのキャンプ場、施設の滝キャンプ場、今日はご案内いただくということで、新しくなった部分、まずはどこから行きましょう。
まずはコテージの方から見ていただきたいと思います。
はい、さあ、コテージエリアに今やってきましたけど、何棟あるんですか。
はい、こちらには8棟のコテージがございます。
結構和風な感じですね。
そうですね、あの地元の木も使ってですね、木をふんだんに使った建物になっています。
結構落ち着いた民家のような、ね、感じになってますね。
そうですね、もう中の施設も本当にもうお風呂からキッチン、はい、まあ、寝室っていう形でですね、あの本当に普通のお家と一緒の設備が、ね、はい、整ってますので、あの誰でも気軽に泊まっていただける施設になっているかと思います。
なるほど。ちょっとじゃあ早速、
地域おこし協力隊の佐竹というもので、この施設の滝キャンプ場の方でいろいろ PR をしていただいたりですね、活動しておるものですので、はい、今日はこちらがご案内させていただきます。は
い、佐竹さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速このコテージ新しくできたところをご紹介いただいていいですか。
はい、じゃあもう早速中に入っていただくということで、
はい、では失礼します。あ、もう入ってすぐ右手にキッチンですね。こちらね、冷蔵庫もあったり電子レンジもあって、
はい、あの食器類とかもあの揃えてますので、調理用具も。
あ、じゃあもうほとんどここで手ぶらで来ても大丈夫。
はい、
そしてこちらがお風呂ですね。
そうですね、はい、
うわ、うちのお風呂より広いかもしれません。
そうですね、結構広いですよね。お風呂ね、皆さんそう言われます。
いや、広いしピッカピカですよね。
そうですね、まだ新しいので、ね、はい、
でこちらの
おトイレですね、
お手洗いもあって、はい、あ、今気づきましたけどバリアフリーですね。
そうですね、入り口のところもスロープになってますし、うん、はい、そういった方でもあの使いやすいような形になってると思います。
ね、手すりもついてますね、トイレの、
ね、そうですね、はい、
でそしてこの奥がお部屋ですね。
はい、はい、そうですね、
わ、畳じゃないですか、落ち着く
和室です ね、
はい、これ何畳になるんですか。
6畳
です。
はい、
6畳の和室ですよ、本当に、はい、畳、これは落ち着きますね。
はい、そうです
ね。そしてこの真正面には
そうです、ね、
滝が、
施設の滝が見えるという場所に、ね、はい、
ちょっとお庭みたいになってますね。
はい、そうですね、うん、テラスのところであのバーベキューができるようになってます。
あ、もう本当プライベート空間ですからね。
そうです ね、バーベキューコンロレンタルであの用意しておりますんで。
そうなんですね、
はい、
じゃあそちらで借りて食材は持ってくる。
食材持ち込みも大丈夫なんですけど、バーベキューセットの事前予約とかでご用意させていただくこともできます。
食材も用意してもらえるんですか。
はい、
ここでまあバーベキューできちゃえば、ね、お天気のいい日なんかはみんなでワイワイ食べられますし、うん、もし雨降ってたりとかちょっと夜食欲しいなって言った時は、うん、コテージの中にキッチンあるし。
そうですね、
どんな形でも便利ですね。
どんな形、そうです ね、はい、
あれ、なんか階段ついてますね。
上がロフトになってます。
お、
はい、
ちょっと上がってってもいいですか。
はい、どうぞ。
綺麗、
お子さんもやっぱりここ喜ばれますね。ここでもう寝る子がたくさんいらっしゃるようです。
結構広いですよね。
3畳分ぐらいありますかね。
いのかな、
はい、
小学生ぐらいの子さんだったら 3,4 人寝れそうな感じですね。
そうですね、まあ、あの建物自体全員で5人ですけども。
あ、そうか、は
い、まあ、上と下分かれて寝られる方多いですね。はい、
こういう形で新しいコテージが誕生して、それまではテント
テントサイトだけだったんですね。
うん、あちらは引き続き使えるんですよね。
そうです、一角のテントサイトは残ってまして、うん、あの2箇所あったうちの1つがコテージに変わったという感じですね。8区画ありますテントサイトも。
はい、宿泊の仕方がちょっと幅が広がった感じですね。
そうですね、うん、建物で泊まれるっていうのは安心感があると思うんで、
はい、 他にもリニューアルで新しくなったところあるんですよね。
そうですね、集客拠点施設ということで2階建ての大きな建物がございます。
はい、じゃあ続いてそちらの方もご案内いただけますか。
はい、
さあ先ほどあのなんだっけ集客交流
拠点施設、
拠点施設って言いました
けど、はいはい、まあ、あの愛称としては施設の里ということになっております。
あ、覚えやすい名前があるんですね。
はい、
早速じゃあ中の方ご案内いただきますか。
はいはい、
失礼します。すごい木のいい香りしますね。天井も高くて開放感ありますね。
そうですね、はい、ここはですね1階は多目的ホールは昼間も自由に座って、はい、あの休憩していただくような場所があります。であのこちらの方にはあの売店とフロントがあります。
あ、売店いろいろ並んでますね。
キャンプに必要な道具も揃えてますし、はい、日用品もありますし、うん、であとちょっと地元 の, あのこのアサリの施設米とかあの時期によってお野菜を並べたりとかそういった感じにしております。
施設米、
そうですね、うん、今置いてるのはこのアサリで作っている施設米、コシヒカリと結びの神2種類あるんですけど、
はい、
この滝の上流の水を使ってあの、うん、田んぼに引いておりますんで。
先週ね、慣れ寿司をいただいたんですけど、
はい、
その慣れ寿司にもこの施設米が使われてるっていうことだったんですよ。
そうですね、はい、
めちゃくちゃ美味しいですよね。
ああ、そうですよね、
もちもちしててね。
そうですね、うん、はい、
この施設米も、まあ、ここならではの美味しいブランド米ですから、うん、ぜひこの地域に来た時には味わってほしいですよね。
ここはあの全体が宿泊施設にもなっておりまして、はい、あの大人数でお泊まりの際は2階にあの畳15畳のお部屋が2つあります。
え、でそれも使えると
泊まっていただくことができます。はい、
じゃ子ども会と か, なんか、
そうです、ね、
会社の集会とか、ね、
団体でご利用いただけたらなと。
ちょっとじゃあお部屋の方も見せさせてもらっていいですか。
はい、どうぞ、
はい、うわ広っ。
でこれは2部屋分になります。はい、間にパーティションが入りますんで、
はい、
あの一室だけ使う場合は中を仕切って使う形になります。
これ全部で15畳、
片方で
15畳、片方で15畳ってことは30畳あるってこと。
そうですね、はい、
は
で片方で店員が10名、両部屋使うと20名。
30畳のお部屋があって真ん中に、まあ、パーテーションが入れれることができるってことですね。
そうですね、
パーテーション入れると2部屋になって、はい、まあ、このお部屋は本当に寝たりゆっくり過ごしたりっていう感じですよね。
うん、そうですね、
お風呂だったりご飯食べたりするのはまた別に施設がある。
そうですね、研修室にお泊まりいただいた方専用の浴室ということで、建物の1階に男女の浴室がございます。
はい、でご飯食べたりするとこまた別にありますよね。
そうですね、はい、研修室で宿泊いただいた方用の調理室になってます。
20人分のご飯とかを作るわけだから、
ね、
結構調理コーナー広いですよね。
そうですね、うん、はい、ここで調理をして、はい、隣の多目的ルームで食べていただくというのが、うん、あのそういう流れですね。
なるほど、はい、なんかバーベキューしたいとかって言った時はどうしたらいいんですか。
そうですね、あのバーベキューする場合に関してはバーベキューと屋根付き の, あのテーブルを設置したところがございますので、そこを使っていただくと、あの、ま、それもあの時間貸しになるんですけども、うん、はい、そういった場所があります。はい、
バーベキュー棟だけ使いたい人もいるんですかね。
あの日帰りで利用される方はいらっしゃいます。
あ、そういう使い方もできるんですね。
大丈夫です、はい、
なるほど。じゃあもう本当にいろんな形で楽しんでいただけますね。
そうですね、はい、泊まりだけではなくて日帰りで来ても楽しんでいただけるように考えてます。
こちらに宿泊すると他にもなんか楽しいことあるんですか。
そうですね、ものづくりとか、
はい、
自然体験であるとか、はい、そういったプログラムをいくつか用意してます。
例えばどういう感じですか。
例えばですね、その外で遊ぶっていうものですと、うん、暖かくなってからの時期なんですけど、これ施設の滝の写真なんですけども、であのそこにあのカヌー、あのこれ空気を入れるインフレータブル式っていうんですけども、はい、ダッキーというものを浮かべて、うんうん、であのこのまま滝に突っ込んでいったりして遊ぶと。
すごい、このまま滝の中入っていっちゃうんですか。
そうなんです、これで滝に打たれることができます。
いや面白い。
水遊びの種類でいきますと、この施設の滝上流上がってすぐそこにあのまた別の滝があります。ここであの遊ぶというようなあのプログラムもご用意してます。
なるほど、
はい。
そしてもう一枚お写真がありますね。
これは紀宝町内 の, あの別の滝になるんですけども、うん、これが上がすごいあの長い滑り台がありまして、15メーターぐらいあるような滑り台で、その滑り台を滑るとこういう大きなあの滝壺にドボーンとできるというようなところがあります。
そう、本当に自然の中のアクティビティですね。
そうですね。
でもこれって誰かご案内いただけるんですか。
そうですね、これ一応あの私が担当で案内しております。
佐竹さんが一緒に引率してくれるわけですか。
そうですね、はい。
それは安心ですね。なんか勝手に行ってくださいって言われたらちょっとどこだろうって迷いますけど。
ね、結構水で遊ぶとき危ないこともありますんで、そういうのはちゃんとガイドしながらやってます。外で遊ぶ以外にも例えば天気の悪い日に中で物を作ったりするっていうので、あそこにも飾ってるんですけど、よくその今キャンプで飾りで旗ですね、三角の旗、ガーランドフラッグっていうんですけども、あれを作るような体験もあります、うん、あとはその竹でちょっとランタンを作ったりとか、竹明かりですね、
まあ、でもそうやって残るものを作るっていうのはいい思い出になりますしね。
そうですね。
この施設の滝キャンプ場がリニューアルしてね、はい、いろんな形で楽しんでいただけるようになったということで、これからまあいいシーズンになってきますよね。
そうですね、はい、
予約が必要なんですよね。
予約は3ヶ月前から取っておりますんで、はい、夏休みの7月8月になりますと、7月分は4月の1日から、うん、8月分は5月の1日から予約の開始ということになっております。
なるほど、まあ、夏休みなんか本当人気ですからね、ぜひ皆さんお早めにお予約の方お願いいたします。
電話予約のみとなっておりますので、はい、頑張って電話かけていただければなと思います。
まあ夏だけじゃなくてね、もう今は冬のキャンプとかも楽しまれる方多いですからね。
年中比較的暖かいところですんで、うん、春秋も水遊びもできるぐらい暖かいので、うん、そういう意味で年中いろいろ遊びができるかなというふうに思います。
通年お楽しみいただけるかと思いますので、ぜひね皆さん、里の美しさと自然の中の体験と、そしてこの木のぬくもりの中で過ごす素敵な体験というのをぜひ皆さんにもしていただきたいなと思います。本日は施設の滝キャンプ場お邪魔しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは映画紹介のコーナーです、うん、お相手はこの方、
109シネマズ目寄り来ました、スタッフの伊沢って言います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
忙しそうだね、映画館。
そう、ドラえもん始まったからね。
ドラえもん今回はね見たいと思った。
本当、うん、ありがとう。
辻村美月さんのね、
そう、原作がね、う
ん、あとこの間名張出身のね声優ドラえもん役の水田わさびさんが、うん、はい、ラジオで喋ってるの聞いて、
へ
ー、ドラちゃんに会いたいと思って。
ドラえもんでもイメージはもう完璧。
そうそう、だからもう私はちょっと大山信代さんの声はちょっともう卒業して。
そうですよ、でもね、うん、10年以上でしょ、
うん、そうそう、ね、そうなんですよ。
そう、でも忘れられないんですよ ね、まあ、ね、声ってね。
ドラえもんだよ。
そんなじゃない。
どっちでもない。
どっちでもない。本当だ、人格。
今週から公開の映画紹介してね。
はい、はい、2作品ございます、うん、1個目がプリンスオブレジェンド、昨日公開したんです。3月21日の木曜日公開されました。
はい、何やらイケメン揃いですが、何でしょう。
そうですよね、うん、去年にねドラマとして放送されていたプリンスオブレジェンドが映画になったんですけども、うん、お話としてはドラマを見ていた方はよくご存知かと思うんですけども、うん、まあ、イケメンでいろんなグループがあるわけなんですね。
ほう、
チーム 3B、バンドマンだったり、うん、美容師だったりとか、うん、B がつく 3B、チーム 3B だったり、うん、先生のイケメン、チーム先生とか、生徒会でチーム生徒会とか、うん、奏っていうすごいお金持ちで、うん、御曹司の息子の片寄涼太さんが演じているんですが、うん、セレブ王子が一番のチーム奏とか、うん、チーム京極兄弟とかいろいろありまして、うん、まず、まあ、御曹司のその片寄涼太さん演じる朱雀奏なんですけども、うん、この子を中心に、うん、この子がちょっと片思いしてる女の子、その子にちょっとアタック仕掛けてると、周りがね一番御曹司じゃないですか、うん、その子蹴落としたい人はその子が好きな人を取っちゃえば傷つくじゃんってなって取りにかかりますよね、
うんうんうん、
だったりなんか王子になりたいから蹴落とすためには、うん、あの女取ったら早いんじゃないのとか、そういういろいろな思惑でチームが動くわけなんですね。でブリリアント学園っていう学園にみんなが集結して王子争いをするというお話、うんうん、でもその裏には理事長の思惑だったり、うん、奏くんのお父さんの思惑だったりが絡んでくるっていうお話になってまして、うん、イケメンだし面白そうだしっていうお話ですね、うん、
ちょっと設定面白い ね、
そうなんですよね、
イケメン大奥みたいな話だ ね、
本当ね、うん、誰がね、うん、一番を取るのかみたいなね、
そういう話なのね。
はい、出てる人たちってご存知ですか。
あんまり
モデルの方だったり、うん、ザ・ランページっていうフロム、
あ、エグザイル、
はい、エグザイルとライブの方だったりとか、うん、劇団エグザイルなどですね、うん、ジェネレーションズのエグザイルとライブだったりと、うん、たくさんもう本当に集めたって って感じ、イケメン集めましたって感じなんで、
一人一人ちゃんと解説、皆さん書いてくれてるけれども、まあえてはもういいです
めっちゃ書いてあるよめっちゃもう付箋だらけチラシが付箋だらけ、どこ突っ込まれてもいいように、
なるほど、
でも誰も突っ込んでくれ
でもね、関口メンディーさんとかもなんか全然イメージ違う感じで出てるんで、ちょっと気になりますね。とにかくイケメンがいっぱい出てくるし、はい、ね、なんだかとっても面白そうな作品です、
うん、そうなんです。
プリンスオブレジェンド王子が大渋滞、3月21日より公開しています。
はい、熱い。
続いて、
はい、3月20日本日公開の作品が1作品、
はい、
バンブルビートランスフォーマー始まりの物語となってます、
うん、
トランスフォーマーのスピンオフ作品となる今作ですね、うん、5作まで公開されているトランスフォーマーシリーズなんですけども、うん、その中でも人気のキャラクターで黄色いボディの車になって変身するんですけども、バンブルビーっていう子が主役となってます、
うん、
なんでそのトランスフォーマーたちが地球に来たのか、宇宙人なんですけどね、もともとオートボットたちがここに地球に来た理由は何なのか、みんなは仲良しだったのかみたいな感じで、いろんな謎がここで解明されたりもしてきます。で、主人公となるもう一人の女の子で少女チャーリー、この子がバンブルビーと出会って、うん、こう友情を深めていったり助けたり助けられたりということになっていくんですね。今までは語られなかった秘密がついに明らかになるというとっても興味深い作品となっておりますので、うん、トランスフォーマーファンはぜひぜひに。キャラクターがすごい人気なんで、なるほどね、グッズとかもすごい売れますね。
あ、本当に。
はい、マイル券ももうすごい
売れてますか。
特典が、はい、ついてたので売れてましたね。
バンブルビートランスフォーマー始まりの物語、22日今日から公開です。
はい、熱い。
今週は
2作品です、はい、多分大丈夫です、
はいはい、春休み真っ只中ということですから。
そうです ね,
ね,
です
ね、
これから何が来るのかな。コナンも待ってますからね、4月に。
あとはやっぱりね、あのネットで早めに予約しとくのが一番
ですね。 それいいですね、うん、エクティブシートとかも全然、
あれも人気ないとかとか早めに取られちゃ
った。当日は一席も空いてなかったり、
そうそう、私いつもだから、あの前日には絶対取るようにしてますね。エグゼクティブシートだって普通映画料金で、うん、リクライニング付きのいいシートが、
そうですよね、
あれで見るとね、あんま腰痛くならないのよ
ね。
しかも隣との距離広いからさ、
そうそうそう、ゆったり見れるしね、
ゆったり邪魔されないしみたいな、うんうん、
一般料金は1700円で、エグゼクティブシートポイントカード持ってないと2500円
だけど、ポイントカードがあれば、
通常料金、一般1700円いけるのもね。このままなんか1000円で座れちゃいますからね。
そうそう、ポイントカードはね、入会しといた方が絶対にいいよ、
うん、そうなんですよ、
得しかないから。
そう、
皆さんぜひ109シネマズ名和に映画を見に遊びに来てください、うん、
はい、
以上109シネマズ名和、伊沢さんありがとうございました。
ありがとうございます。4モールベイはプレゼンツ、
アツとエリカとみんなのラジオ、
うん、
もう終わりです。
もう終わりですね
もういいだろう、そろそろね。
いやいや、番組は続きますよ
続きます。
4月からもね、
多分、うん、一般の人というか、まあ、私も含めてですけど、すごく不思議に思っているのが、
はい、
そのアーティスト、つまり、まあ、うん、目の前にいるアツさん、
はい、
もう1週間の生活ってどういう風に流れてるんだろうと思って、多分聞いてる方もぶっちゃけあの方なんか交通安全とかの歌歌ったりとか、うん、イオンとかいろいろ回って見えるけど、どうやってご飯食べてんだろうって
お箸で食べてます
そういうことじゃない、左手にお茶を持って ね、
そういうことじゃなくて、
うん、どういう生活をどう送ってんだろうってすごい疑問に思ってると思うんだ。私のアツさんのイメージは、うん、毎日だいたい昼に起きてるイメージ。
うん、そうですねいや、夜が遅いですよね。
そうなのよ、夜何時まで起きてんの。
夜ね、だってもう朝になる時あるもん。
え、朝って5、6時ってこと。
そう、もう明るくなってきたんで寝ようみたいな。
まだあなたそんな生活を。
そう、
もういい年なのに。
でもそれもね、それこそ 2,3 年前はそれが毎日だったんです。
あ、そう。
朝日とともに寝て、お昼ぐらいに起きて、
うん、
みたいな感じの生活だったんですけど、
もう西から昇ったお日様が東へ沈むみたいな、
うん、そうそう、
ちょっと違うけど、まず逆だよな、
逆転してる感じで、で、土日とかのイベントとか公開録音とかがあると、
めっちゃ朝早いやん、
朝早いじゃないですか。そこでこうリズムが崩れるんですよね、
うん、
っていうのを 2,3 年前はずっとそんな感じで来てたんですけど、 っぱね最近しんどい。
わかるわ。
最近はちょっとね3時ぐらいには寝るようになったかな。
あ、遅くともね。
遅くとも夜3時ぐらいに寝れるようになった。
夜12時には寝ないの？じゃあ、
あ、まだ12時って思いますね。
私も12時なんて見たらあかんかんかんかん、もう寝ないと寝ないとなる。あ、
そうか、エリカさんはもうそうですね、
まあ、朝6時にいつも起きてるんですよ。
お昼の生放送あるからね。そうですね、まあ、
でもね、そこまで皆さん社会人の皆さんと同じように朝早くに出てではないけれども、朝やっぱ仕込みをしたりとか、で、まあ、ね、お家のこと洗濯したり掃除したりも朝やってから出てくるっていう。だから夜がね長いのが辛いね、もう今は。夜とか飲みに行ってももう一次会で失礼しちゃうことが多くなった。
体が持たなくなった。
持たなくなった。違うの、あのね、アーティストの1週間の生活を聞きたかったのに。
そんな体が持たないとか。
そんな現実的な話を聞きたいわけじゃないのよ。でも、まあ、毎日仕事は基本的にはまあある。なんだかんだやってる。
そうですね、スケジュールが決まってて、例えばこの時間に打ち合わせとかっていうのが決まってるのはまあまああるんですけど、それ以外にこの日までにやらなきゃいけないものとか。
結構パソコン作業とか多いもんね。
そうですね、そういうのをその打ち合わせとかが入ってないところにどうやって組み込んでいくかっていう感じではやってますね。
あと、あのギター講座の先生もね。
そうですね、やってますね。
やってたり、で、まあ、毎週金曜日はね、テレビの生中継があったりとかするから、
ね、ケーブルテレビですね、
はい、そうなんですよ。でもね、忙しいけどまだまだ仕事ください。あつさんの仕事待ってますよ。
何のお誘いなの。
まあでも歌も作ったりするじゃん、依頼があったりしたら。
あ、そうですね、
まあ、自分で作りたいと思う時もあるの、
うん、そう、作りたいんですよ。
じっくり。ごめんね、最近あつさん、シンガーソングライター活動をしてるの聞いたことないん
だけど。そうでしょう。じっくりやっぱりね、こうギターとね、うん、向かい合ってじゃあ歌を作ろうっていう時間が全然なくて。
シンガーソングライトをしてないよね。
ライトしてないですよ。そうなんです。
でもちょっとこうやってね、時々プレッシャー与えとかないとね。これ自分がシンガーであること時々忘れちゃう。マルチにできちゃうからな。でもね、
いやいやいや、もうね、ちょっとそういう時間も作って
ということで、皆さんぜひ、来年度以降もあつさんへの依頼お待ちしております。
お待ちしております、はい、
以上マネージャーの多田でした。
なんで。
自分の心配しろって話ですよね。
本当です。
私へも待ってます。
そうですね、
じゃあそろそろお別れです。あつ、はい、とエリカとみんなのラジオ、お相手は、
はい、元気系シンガーソングライターあつと
多田の人、多田エリカでした。バイバイ、バイバイ。